説教の前に聖書の箇所を詩識者が朗読いたします。新約聖書ヨハネの福音書19章1節から16節。新改訳聖書2017ですと後半の224ページになります。新約聖書ヨハネの福音書19章1節から16節、少し長いですので、ゆっくりと、朗読させていただきます。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神のことをしたのですから。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れを覚えた。そして、再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのか、と言った。しかし、イエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するなら、あなたはカエサルの王ともではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いて、イエスを外に連れ出し、敷石、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時はおよそ第六の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。以上になります。説教台は見よこの人を、松永牧師から説教いただきます。 ちょっと私花粉症が少しありまして、少し咳がどうしてもポッと出る時があります。今日は少しマスクをさせていただきながらメッセージをさせていただきます。今日も私たちここに集められた、でご一緒に主を礼拝できる、そういう幸いを心から感謝します。日常いつも通り私たちはここに集まって、いつも通りここで礼拝をし、いつも通りここで賛美をして、いつも通りここで祈り、いつも通りここで共に食卓を囲み、いつも通り共にここから使わされていった。しかしそれが当然のことではないということを、この事態、コロナウイルスのこと、そのことを通して本当に教えられています。おそらく今日も自宅で礼拝を捧げ、インターネットを通して礼拝を捧げている他の教会の兄弟姉妹もいると聞きます。多くの教会で牧師、役員、執事、教会員が祈りつつ判断して、主の導きと助けを求めつつ、それぞれの形で礼拝を捧げています。私たちもそのように祈りながら今ここに集っている教会の一つです。一つ一つの諸教会の上に、また私たち集うここの教会の礼拝の上に、主の祝福が豊かにあるように、また集われる、礼拝捧げられるお一人お一人が試みに合わないように、そのようにも祈ります。とても大きな不安と恐れが今私たちを覆っているように思います。多くの人が不安と恐れから隣人を退けて、なんとか自分だけは、なんとか自分だけはと、そのように心が縮こまっている、そのような日々であると思います。ともすると私たちも一週間の歩みの中で心が縮こまって、自分だけは、自分だけは、そのようになってしまいますが、私たちは今ここで心を広げて、心を緩めて、心を高く上げて、うつむくのではなくて天を見上げ、自分自分ではなく主イエスを仰いで、私たちは今います。私たちは今ここで主イエスとお会いしています。ここに主イエスがおられるんです。主イエスを信じる私たちがいただく平安というのは、私たちが不安と恐れの中に生きながらも、主イエスを仰ぎ、主イエスとお会いする中にいるからです。私たちキリスト者がなぜ平安であるのか、安心をいただくのか、それは主とお会いしているからです。平安である方、復活の主イエスは弟子たちに向かって、平安があなた方にあるようにと祝福の言葉を呼びかけられました。私たちもこの教会で、今この礼拝で、あなた方に平安があるようにと主イエスが呼びかけてくださっています。このお方とお会いするとき、その言葉をお聞きするとき、私たちは不安と恐れの殻を破って、自分だけを守ろうとする縮こまった意地悪い心をもう一度広げ直し、もう一度私たちは周りの人を包み込む温かさを取り戻します。ヨハネの福音書は私たちに力強い主イエスのお姿を見せています。少し振り返りますと、武装した一団が主イエスに迫る中、主イエスご自身がその一団の前に進み出られた。時の指導者、また今日も出てくる総督ピラト、世の権力者の前でも決してひるむことなく、腰を引くことなく、その姿は力強く堂々としたものでした。ああ、私たちのイエス様ってのはこういうお方なんだ。私たちのイエス様っていうのはこんなに頼りになる方なんだ。 私たちはそういう主イエスの姿を見るときに、ああ、この方が私たちの主。だから平安だ、大丈夫だ、平安、安心を覚えます。ですが、今日私たちが御言葉で見聞きする主イエスのお姿はどうでしょうか。もしかしたら一人で立つこともできなかったかもしれない。もしかしたら両脇を抱えられていたかもしれない。今日、御言葉で表される主イエスのお姿は、それほどに弱々しいお姿です。ローマ総督ピラトは、自分の前に連れてこられた主イエスに罪が見当たらないと判断し、繰り返し釈放しようと試みます。けれどもなかなかユダヤ人たちの怒りは収まらない。するとピラトは今度主イエスを鞭で叩き、兵士たちは茨で冠を編んでそれをイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。これ紫色の衣というのは当時の王様なんかがこう着る、着衣するこう衣の色です。兵士たちはそういうイエス様に近づき、ユダヤ人の王様万歳とあざける。そして主イエスの顔を平手で打った。ある人はこれをピラトの演出だと言いました。ピラトが演出したんだ、主イエスを演出してみせた。鞭で打たれ血だらけにし、金の冠ではなく茨の冠をかぶらせ、紫の衣、しかしこれは王様が着た立派な紫色ではなくて、みすぼらしい紫のボロ布だったんじゃないか。とにかく主イエスを演出した。どんな男に、ズタボロの無残な男に、同情を誘うかわいそうな男にピラトは演出した。あなた方こんな男が 王様か、あなた方こんな男に王の権威があると思うかとピラトはこう言いたかった。こんな男が王であるはずがない。こんな男に何のする力があるんだ。何の力もない。打たれっぱなし、あざけられっぱなし。ここに表される主イエスの姿はみっともないかわいそうな無残な、今で言えば負け組の主イエスの姿です。ピラトはそういうかわいそうな主イエスをユダヤ人の前に連れてこさせて、これで奴らの怒りも収まるだろうと腹では思ったでしょう。しかし実際はどうか。ユダヤ人の怒りは収まることなく続けて、十字架につけろ、十字架につけろと鳴り止むことなく叫び続けた。なら自分たちで十字架につけなさい。すると、この人は自分を神の子としたんだ。これはユダヤ人の立法では死に当たるんだ。十字架につけろ、十字架につけろと言い返される。ピラトはこのユダヤ人の言う神の子とこの人は自分で言ったという言葉を聞いて、ますます恐れを覚えたと今日のところ記されています。これは多分なんでこういうことになっているのかというのはちょっと当時のことがわからないと見えてこないんですけれども、神の子という言葉はローマの皇帝カエサルしか使ってはいけない言葉だったんです。ローマの皇帝カエサルは自分を神の子と言い、また他の人もローマの民たちもカエサルのことを神の子カエサルと呼んでいた。ピラトからすると驚きなわけです。目の前にいるこんな無残な、こんな弱々しい男が、自分を神の子、皇帝なんと大層なことを言ったのか。この男はなんでそんなことを言ったんだ。この男は一体どこから来たんだ。とピラトは意味不明なことを言う主イエスを前に、恐れを覚えた。ここにあるのは無残な主イエスの姿です。私たちはこういう主イエスの姿を どのように見ているでしょうか。私たちが主イエスを思うとき、それは光り輝く栄光の中にいる主イエスを思います。勝利者である主イエスを思います。みすぼらしく弱々しい無残な主イエスを好んで見ようとは思いません。皆さん、お祈りするときにイエス様ってお祈りするときにどんな主イエスのお姿を想像するでしょうか。どうでしょうか。私たちが無意識にでも求めているのは勝利、輝き、力、権威、美しさ、そういうあらゆるものを兼ね備えた主イエスを求めているかもしれません。いや、無意識にでも私たちは醜さよりも美しさ、弱さよりも力ある強さ、低さよりも高い、私たちの目というのは、また心というのは、そういう弱さ、醜さ、低さというものを見ようとしない、目を留めようとはしないものかもしれません。新約聖書にヤコブという人がいて、その人が教会に手紙を書き送っています。ヤコブの手紙です。その中にこんな一節があります。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言う。立派な人には目を留め、貧しい人には立ってなさい。もちろん前で立つんじゃない、後ろで立たせるわけです。自分の視界には入らない、後ろに追いやる、見ようとしない、もしくは自分の視界に入らない足元に低く低く座らせる。教会の中にこういう目、こういう心がある。いや、それは教会の中だけでなく、人の持っている心であり目であると思う。立派なものに目を留めて、そうでないものは見ないように。そのような心、そのような目で目を持つ私たちは、この無残な主イエスをどのように見てるでしょうか。この弱々しい主イエスの中に私たちは一体何を見るでしょうか。ピラトは再び総督官邸に入り、主イエスを尋問します。あなたはどこから来たのか。主イエスは答えない。ピラトは自分には権威がある、あなたを釈放する権威もあるし、逆に処刑する権威もある。総督ピラトは自分の権威を訴えて主イエスに話させようとする、口を割らせようとする。ここで権威ということについて私たちは考えさせられます。別の言い方をすれば、権威というのは自由に行える力と言えます。権威がある人は自由なんです。権威がない人は不自由なんです。権威がある人には釈放する自由があるし、処刑する自由がある、選ぶ自由があるし、選ばない自由がある。どうするか、権威のある人には自由にする力がある。それが権威の力です。皆さん、いかがでしょうか。今日のところで権威があるのは誰でしょうか。100点の答えは総督ピラトって答えることだと思います。人の目には、今日の箇所で権威があるのは総督ピラトです。
ピラトにはこのイエス・キリストを釈放する自由があるし、処刑する自由がある。裁く自由を持っているのは総督ピラトです。しかし主イエスはそのピラトにこう言うんです。上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません。ですから私はあなたに引き渡した、私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。上から与えられていなければ私には、あなたには私に対して何の権威もありません。ここにある主イエスのお姿は、無残な痛めつけられた何の権威もない男ではなく、総督ピラトよりもはるかに権威あるものとしてお語りになっているんです。たとえ捕らえられて、たとえ鞭で打たれて、たとえあざけられて、たとえズタボロにされてもなお自由に裁く権威ある王、それは誰か。ここにあるのは主イエスのお姿です。遠くの荒野からバプテスマのヨハネの声が聞こえてきます。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネは主イエスを見てこう言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。この子羊は罪を取り除くための子羊です。どうやって罪を取り除くのか。それはほふられ、血を流してです。世の罪を取り除く神の子羊、嬉しいな、そういう牧歌的な穏やかな姿ではありません。世の罪を取り除く神の子羊、それはほふられ、血を流され、そして息をしていない無残な子羊の姿です。誰もが目を背けたくなる姿です。しかしバプテスマのヨハネはこう言われ、こう言う。見よ、この無残な姿から目を背けてはならない。見よ、この子羊を、ほふられる子羊を、血まみれの子羊を見よ。ここに私たちの罪を取り除く神の子がおられる。ここに私たちの罪を取り除く権威ある誠の王、主イエスがおられると、荒野で叫ぶバプテスマのヨハネの声が聞こえてきます。もしかしたらもうすでに皆さんの中に一つの預言者の声、もう一人の預言者の声が聞こえているかもしれません。旧約聖書の預言者イザヤ、主イエスが来られるずっと前からこの預言者も神の子の姿、救い主の姿、権威あるものの姿がどういうものであるかをこう語っています。イザヤ書の53章です。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。私たちへの懲らしめが私たち、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に連れて引かれてゆく羊のように、 毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。まさしく今日記されている主イエスのお姿です。鞭で打たれ、あざけられ、苦しめられ、後に十字架の釘で差し通された主イエスのお姿がここにある。ピラトの前で黙する主イエスのお姿がここにある。無残な姿です。しかし預言者は、その打ち傷がただの傷ではない、そのただの無残な傷ではないという、その傷が私たちのための傷であるという、私たちの咎が罪のための傷である、主イエスが差し通され、打ち砕かれた、私たちがではなく主イエスが刺され砕かれたゆえに、私たちは平安を得た、私たちは癒された。あの無残な主イエスのお姿、しかしそこに見えるのは何ですか。ただの一人のかわいそうな男、ただの一人の負け組の男、ただの一人の残忍、もう無残な男ではない。ここに見えるのは、世の罪を取り除く神の子羊です。そこに見えるのは、私たちを罪から解放する権威ある王です。私たちはしっかりとこの主イエスのお姿を見つめ続けたいと思います。ヨハネの福音書を開いて、これまでもたくさんの主イエスの奇跡を見てきました。湖の上を歩く、パンを増やす、病人を癒し、何よりも死者をよみがえらせる主イエスの輝かしい業績というか奇跡を見てきた。しかしそれだけでなく、打ち叩かれ、あざけられ、言い返すこともせず口を閉ざす主イエスのお姿、この無残なお姿をも私たちはしっかり見続けたいと思う。ここにも罪から救う神の力、神の権威が輝き見えるからです。ピラトはその後も主イエスを釈放しようと懸命に努力しますが、結果はご覧の通り無駄に終わります。自分を王とするイエスを釈放するなら、あなたはもうカエサルの友ではないとピラトは脅かされている。ユダヤ人に何を言っても、のぞけのぞけ、十字架につけろ、お前たちの王を私が十字架につけるのかと問うと、カエサルの他に私たちに王はないなんていう、これとんでもない発言です。主なる神以外に王はないと、そのように言ってきたユダヤ人がここでは簡単に手のひら返して、私たちの支配者は、私たちの王はローマ皇帝カエサルだけだとこう言う。自分を王、神の子を皇帝とする男を釈放したなどと噂が立てば、今度はもうピラト自身に悪評がつきかねません。もう打つ手なしとピラトは主イエスを十字架につけるため彼らに引き渡します。十字架です。ユダヤ人にとって木にかけられるということは、どんな死に方よりも忌み嫌われることです。木にかけられて死ぬ、それは呪われた人を意味します。主イエスはただの無残な姿だけでなく、この後呪われた人の姿として十字架にかけられます。総督ピラトは主イエスを指さして、見よこの人だ、見よお前たちの王だと繰り返し無残な主イエスを指さしています。何の権威もない、同情を演出する呼びかけの声ですけれども、不思議なんです。そのピラトの呼びかけの中に、聖霊なる神は働かれ、あの呼びかけの中に、まるでバプテスマのヨハネの見よとの呼びかけが重なってくるかのようです。 私たちは、見よこの人だ、見よお前たちの王だという、このピラトの呼びかけの中に、無残な主イエスに何を見ているでしょうか。この方が受けた懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちが癒された。私たちの罪は許され、取り除かれ、解放された。この無残な主イエスのお姿に、このお姿にこそ私たちを解放する権威ある王の姿を私たちは見るんです。不安と恐れに覆われている今日ということを最初にお話ししました。私たちもまたその一人です。このような時、私たちは今日御言葉で示された主イエスのお姿は、私たちが見たいと願う、期待する、そのようないかにも頼りになりそうな主イエスのお姿とは違います。しかし、この無残なお姿にも今日私たちが見るべき主イエスがおられます。不安と恐れの中で見つめるべき主イエスのお姿がここにもあります。見よこの人を、見よお前たちの王だとの声を聞き、指さす方を、指さす方を見る。私たちに見えてくるのは、まことの権威をお持ちの王である主イエスです。まことの王である主イエスが、不安と恐れの中にあるこの世界をも今も治めておられ、また私たち一人一人をも治めてくださっています。王の王、主の主、イエス・キリストは、不安と恐れにあってきちんと私たちのことを治めておられる。その御手の中に置いてくださっている。こちらだよと手を引いてくださっているお方です。復活の主イエスが、あなた方に平安があるようにと呼びかけた主イエスは、今日も私たちに呼びかけている。あなた方に平安があるように。そう呼びかけてくださる主の御手が、今日も私たちをきちっとつないでくださっています。平安の言葉が今日も私たちに与えられています。私たちは今、食卓を囲むことできなく、礼拝を終え、それぞれの家、それぞれの場へと戻っていきます。不安と恐れが覆う場所へと出ていきます。しかし、私たちは一人ではなく、あなた方に平安があるようにと呼びかける主イエスが、またその方が私たちと共に今週も出て行ってくださいます。すべてを治めておられる王、主イエスを信頼し、この方の平安の言葉を聞きながら、私たちはこの一週間も歩んでいきたいと思います。祈りましょう。見よこの人だ、見よお前たちの王だ。天の父なる神様、この朝私たちは集められてここに集うことができたことを感謝いたします。主イエスをあざける声である、見よお前たちの王だ。人々はその先にあざけられた無残な主イエスを見ます。私たちもそこにいる無残な主イエスを見ますが、しかし私たちはその先にある誠の王、 権威ある主イエスを見ます。この世界を作り、この世界をすべ収めておられる主イエスが、私たちの神、私たちの王です。不安と恐れの渦巻くような社会に出ていきます。どうぞ見よ、この人だ、この預言者の声を聞きながら、私たちが平安の主、平安の言葉を絶えず私たちに呼びかけてくださる主、主が共におられる、平安を携えて平安の主に信頼し歩ませてください。聖霊なる神様、今日ここに集うことのできなかった愛するお一人お一人を覚えます。それぞれの場所であなたに平安があるようにと言葉をかけ、平安の主がただただ共にいてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。